なるみの独立アメリカンライフ。イエイ。この番組はアラサーのなるみと
アラフィフのしのぶが
アメリカの生活を独立に切っていく番組です。
インスタグラムや YouTube でのコンテンツ配信、あとは独立コミュニティと称したオンラインサロンでは非公開エピソードとか、あと独占映像なんかも盛りだくさんです。
そして2023年1月20日金曜日までポッドキャストアワードの投票も行われております。皆さんの清き一票よろしくお願いします。
ドクアメオンラインサロンはドクアメ .com、 インスタグラムはドクアメアンダースコアオフィシャル、そして YouTube はドクアメショートストーリーで探せますので、ぜひチェックアウトしてみてください。
はい、ではつぶやきから入っていきたいと思います。私のつぶやきはですね、前回に少しメンションしたと思うんですけど、私那覇マラソンのアナウンスを担当することになったんですよ。ちなみにちょっと動画でも触れてるんですけど、動画ではどっちかというとなんかこう私のこの実際にアナウンスする前ぐらいの状況とかを映してたんですけど、でもなぜそうなったかがあまりにもクレイジーすぎて、私の人生の中ではそれで皆さんにお話しするっていうで、はい、それをインスタグラムでアナウンスしてます、することになりました的なことを言った時は、うん、もう皆さんなんか、うん、すごいみたいな感じだったんですけど、うん、なんもすごいではなかったっ
ていう、もうアナウンサーなるみですねみたいなね
で、なんもすごいことではなかったわけですよ、うん、で、まあ、しろさんですちらっと説明しましたけど、うん、実際に連絡が来たのがこのアナウンとか、まあ、3ヶ月前ぐらいにアナウンスですみません、通訳として手伝ってくれと言われる連絡を来て、うん、でいろんななんか、まあ、フォーリナーの方もいらっしゃるから、まあ、英語で対応する人が必要みたいよみたいな、本当に適当な感じですね。父は本当そういう人です
から。それだからお父さんから話が来たんだよね。
お父さんから、まあ、知り合いを伝って話が来てて、で、まあ、そんな感じで手伝ってもらうかもしれないけど、うん、大丈夫かって言われて、まあ、私はお父さんの大丈夫かには全てイエスで答えるんで、うん、で、うん、大丈夫だって話をして、でそしたらなんか、まあ、京都旅行があって11月16日17日18日と、で16日のちょうど飛行機から降りた瞬間に父から読めと、うん、メッセージを読めって言われて、パッて見たら、うん、3行ぐらいのメッセージで、まあ、通訳だったんですけどアナウンスになりました、選考になりました、できます、できるだけできるかできないかは早く伝えてくださいみたいな連絡が入って、お、
うん、
まあでもその時はそんななんかクリックしないわけですよ、何がアナウンスか何かなんて、うん、で、あ、うん、で分かんなかったから、でもそれで、うん、うーんみたいな感じの反応してた時に父がなんかプロフィール送れって言ってるよみたいな感じになって、でプロフィール送ることになり、でプロフィール内容も全部なんか、うん、何プロフィールみたいな感じになって、
うんうん、
だから通訳だとその時点で思ってるから、うん、まあ、一応高校で留学してみたいなんで、うんうん、短大はここを出てですよみたいな、うん、で大学はここを出て、院はまあユニバーシティ・ヒューストン出ましたよみたいな感じで送ったわけです、そのメールを、うん、でそしたらなんか2時間ぐらいに選ばれましたよみたいなので、うん、選ばれたってことは
早いな、
いっぱいいたのって話なわけですよ、私はどっちかっていうと、うん、で
そうね、
そんななんかポジションに公演こう選ばれるみたいなポジションだと思ってないわけじゃないですか、うん、だからなんか選ばれたよみたいなこと言うと、うん、オッケーみたいな、でもすごい京都旅行っていっぱい詰まってたから一瞬、
うん、
まあ、何を言われても頭でプロセスできないわけですよね、バケーションだし、
うん、
でそしたら18日に連絡が来たとか電話が来て、うん、みたいな、よろしくお願いします、うん、みたいな感じの担当の方が来て、うん、分かりましたみたいな、で詳細は一応送っておきますんでみたいな、で詳細って言ってもスケジュールですよね、その日の、
うん、
だ土曜日に12月3日と4日の本当に3行ほどのスケジュールで、うん、受けてくれてありがとうございましたこれが土曜日は10時から10時までみたいな、うん、8時から8時までのアナウンスです、うん、みたいな、で、うん、日曜日はなんか那覇市長とゲストスターターを迎えカウントダウンみたいな、ん？って思ったんですけど、その時に、うん、でまあ英語だと思ってるから、う
ん、
プロフィール
まだそこでも英語だと思ってるんだね、
でだ何も説明ないですから、本当にその3行のスケジュールとアナウンスですしか言われてないです私は、だからそれでクリックしないわけですよ何も、
うん、
でそれであとよろしくお願いしますみたいな、で本番の3日になんかこのアナウンスしてほしいの3日に、うん、あ、なんて言うんですか、ミーティングすれば大丈夫ですよねっていうノリだったんですよ本当に、あ、ちょっとちらーって打ち合わせすれば大丈夫だと思うんでっていう話だったわけです、で私はそれだけ軽い感じでミーティングする ってなってるから、そんな、うん、大それた仕事を依頼されてるとは思ってないわけですよ、
うんうん、
で、
うん、
でまあ、そう11月29日ぐらいになって、なんかやっぱり実際に会って、本当は30日にミーティングをする予定だったんですよ、オンライン で、
うんうん、
で実際に会ったら、会ってなんかこう注射券みたいなの渡すみたいな感じになってて、うんうん、でも私がわざわざ那覇まで行くのって、私のところから1時間とかで、混んでると1時間半かかるんで、う
ん、
もう昼間、
うん、もしそんなかかるんだ、
かかりますかかります、で午後に行こうと思ったら ほぼ全部潰れちゃうんですよ、仕事の時間が、うんうん、だから、うん、オンラインでできませんかって言ったんですよ、
うん、
でオンラインでちょっとパーってミーティングで、だって1日で終わらせるっていうミーティングだったんで、ね、はい、だからオンラインじゃできるです、うん、できますよねみたいな感じで、うん、できますって言うから、じゃあ、うん、注射券は送りますみたいな、私に輸送で送りますみたいな感じになって、でそれで30日がミーティングなの、29日に連絡があって、できませんと、うん、ちょっと身内に不幸があってみたいな感じで、
うんうんうん、
で2日にどうですかって感じだったんですよね、ミーティング、うん、でも実際に重要な役、すごく肝になる役を、うん、になってもらってるんで、会ってちゃんと説明した方がいいと思います、うん、初めて言われたんですよ、で
その
時に肝になってるの
私、肝
になって、そうなんですよ、本当にそれで、ちょっと待って、肝になる役ってどういう、通訳
ですよね、
そうなんですよ、それで私がちょっと肝になる役とか分かんなくて、ですいません、うん、ちょっと不安になってきたから概要を全部教えてくれませんかって送ったんですよ、
で今すごいやっつけしよう、
そうですよ、その前にですよ、その前の E メールがなんか、何だったかな、まだ決まってないって言うんですよ、その内容が、
うんうんうんうん、
台本の内容がまだ決まってなくてみたいな、ミーティングを持つには少し、うん、最後のミーティングが2日って言うんですよ、うん、で土曜日から那覇マラソンの受付始まるんですよ、実際に、うんうん、アナウンス、私のアナウンスが始まって、うん、2日まで何もほぼ決まらないみたいな感じの E メールだった時にちょっと不安になって、うん、すいません、概要をちゃんと話して分かってることだけでも電話でもいいんでミーティング持てませんかって言ったら、
うん、
持ってもらうことになって、その時に初めて私が、うん、スターティングアナウンサーって英語全く使えませんよってなって、うん、日本人のアナウンサー枠として、
うん、
昔 NHK のアナウンサーがやってた枠を私に授与されてるわけです、うん、で私は、うん、私一切MC としてやったこともなければ、アナウンサーとして活動したこともないし、正直アメリカに12年いたから、
漢字読めませんよ、
そうです、マラソンが何なのかってのも分からないわけですよ、正直、うん、行ったことないから、で調べてみると、うん、日本で一番参加数の多いなんかどでかいマラソンだって書いてあるんです、もうテンパっちゃって、
やばいみたいな、
で向こうの人も私がある程度経験値がある人が選ばれてると思ってるわけです、
てかプロファイル送ってるでしょって話だよね、
そうなんですよ、でそこに一切
書いてないよね、
アナウンスって書いてないわけですよ、うんうん、私の英語の歴史しか書いてないのに、でそしたら、まあ、
企業学ですけどって話
だよね、アナウンス学とかニュース学とか報道とかやってないから、
放送学とかやってませんけど、
やってないから、でそれでもなんか選ばれたことに対してびっくりしてて、で向こうも彼女ではない人が選んでるんですよね、彼女の事務所では、うん、彼女の事務所はただセレモニーを運営するために雇われたイベントの会社の社長 で、
うん、
で実際に選んだ人は本当に事務局、那覇マラソンの事務局の人が私を選んでるんですけど、それも父の知り合いだったからっていう理由で選ばれてるんですけど、うん、で誰もいなかったんですよで那覇マラソンの彼女がこの前 この NHK の人が出れなくなったって急遽、うん、でそれで、うん、誰もいなくなった、誰かいるか、
うん、
あ、なるみちゃんができるかもみたいな感じで選ばれてるんですよ2週間前に、
いや式屋さんとこの娘さんができるみたいですよ、
あ、そうそうそうそう、
なんか多分お父さんも式屋さん娘さんできるあ、できるできる
そうそう、
言った
ら父も概要を知らないわけですよ、で父に父さんこれ結構ひどいすごい役みたいよって言ったらお父さんも英語じゃないのかって感じなんですよ、みんなで
お父さんしっかり聞こうよ
じゃあお父さんも全然聞いてないわけです、本当にだから
誰もこの内容をね、
内容を父とこの事務局の間で全くもって
連絡、うんうん、アナウンサーだよってことを一つも言ってくれてないわけね、
言われてないまま父に依頼が来て、うんまあ、娘だったらできるよっていうよくわからない自信と、
うん、
あれで選ばれてたんですよ、でそれで気づいたら、うんうんうん、まあ、選ばれてます、で受付のこの運営の女の人、私 喋ってる女の人がよく断らなかったですねって言ったんですよ、その2日の時点で、うんうん、12月2日の時点で。で私、え、断って人いましたって聞いたんですよ、うん、私がこの時点でやらないって言って、誰か代用探せますって、探せないですよね、もうやるしかないですよねってなってで、
受ける
3日の那覇マラソンのこの受付で私、うん、1日中やらないといけなかった10時間、
うん、
でそれがなんか、うん、1時間に2回のアナウンスを10時間やり続けるんですけど、うん、それが6分のアナウンスで、うんうん、でも私、うん、多分こう喉枯れるなって思ったんです、その6分が長い上に、
うん、
20回やらないといけなかったんで、
うん、
でそれでもうすでにもうダメ元で、ダメって言われてたんですけど、自分の声を録音して完璧に編集したものを持って行ってたんですよ、うん、USB に落として、うんうん、でそしたら違う方が、あ、放送で流せるって言われて、
うん、
もうその3日はただ自分の音声を30分ごとに押す
って、何を喋んなきゃいけないの？
受付が3日にゼッケンが渡されるんですよ、この那覇マラソンって、うん、でそこで大きな大野山なんていう公園のドームで皆さんが集まってゼッケンをもらいに来るんですけど、その時になんかこの、まあ、アスリートビブスっていうこのなんかジャケットみたいなのがあって、それはセンサーになってて、うん、マットを踏むことによって時間が測定されるんですよね、うん、で一人一人がそのアスリートビブスっていうものを持ってて走るんですけど、その走ってる時にそれを忘れないでくださいねとか、うん、スポンサー の、うん、ロゴは隠さないでくださいねとか、いろんな諸事情があって、でパーキングはここに止めてくださいねとか、いろんなものを言わないといけないんです。それが6分くらい、うん、7分とか長いアナウンスなんですよ。でそれが多分私多分無理だなって、
まあ、同じことなんだけど、こう、はい、忘れないようにリマインドするために言わないといけない。
そうなんですよ。それを NHK のアナウンサーは20回、うん、1時間に2回言い続けてたんですよ、ずっとでみんなちょっとおかしいと思ってたみたいで、そのこと自体は、うん、もう録音でよくねみたいな感じになってたみたいで、うん、でも誰も進めないから、で今回私が勝手に録音して、うん、無理やりやったことによってこれからは録音でやっていくらしいんですけど、
う
ん、
そりゃそうだよね同じことを言えばいいな、それでいいよね。
そうなんですよね。だからわざわざこう 人が言わなくてもいいじゃないですか、
うんうん、
でそれでそうやっていくみたいな話になったんですけど、でそれがまあ、土曜日、うん、で、うん、那覇マラソンの当日4日に、うんうん、本当になんでゲストスピーカーは有名人だったんですよ、うん、テレビとかに出てくる CM とかに出るなんか沖縄の女優さん、うん、黒島結菜さんっていう人がいらっしゃるんですけど、その人がなんかこの万国診療の金っていうでかい金を那覇市長とか打ち鳴らすみたいな、
うん、
でその前のなんか、うんアナウンスを、うん、全部
では金をみたいな感じ、
そんな感じです、本当に
叩いていただきましょうみたいな感じ。
そうですそうです。あれどこにあったかな、
うん、
どこ隠しちゃったかな、まあ、あるんですよその台本が、
うんうんうん、
でそれを読んで19とかいうやつをやって、うん、金が打ち鳴らされ、うんうん、私の那覇マラソンは終了したっていう
あ、それで終了なの？
それで終了です。
でそれが最後なの？
そうです、帰っていいということで、最初のこのオープニングセレモニーのアナウンスを担当、
は
い、いろんな兼ね合いがあったみたいで、
漢字読めないからね。
そうですね、
振り仮名書いてましたよね台本に。
そう漢字読めないから、すいません、そのミーティングの際に、その2日のミーティングの際に、うん、漢字私本当読めないんですけど、うん、大丈夫ですよ高校出てたらみたいなことになって、うん、あでも私を親族親族って読むようなマジ低俗な
レベルなんですけど
そうそう低俗なやつなんですけどって言ったら、うん、もうみたいになって、なんで選ばれたんですかみたいな、でこっちが聞きたいです
よみたいな、こっちが聞きたいよね
こっちが聞きたい、本当になんで私選ばれてるんですかっていう、本当に
いやまあいい経験をしたじゃないですか、こんな経験することもないですよ、はい、
本当に
那覇マラソンのアナウンスをしたっていう、
本当にもう経歴にかけますよ、う
ん、かけますよ
1回しか
けます、かけます
1回しか
やらない、バシバシかけますよ、
本当ですね、うん、なんか RB、うん、なんかこの一つのなんか大きいテレビ局が放送権を持ってるんですけど、そのテレビ局の放送権を持ってる人たちはテレビの人たちなんで、なんかこのテレビ撮影にばらけてしまったらしくて、アナウンサーがで、ラジオのアナウンサーとかだから、でこの1個の A 社のに頼んであれがある放送権があるのに、 B 社に、フジテレビとテレビ東京みたいな感じで全く違う会社、フジテレビのアナウンサーを借りるとかできないらしいですよ。テレビ東京がもしなんかこの何ですか、この放送権を持ってたら。だからたまたま、私みたいなのが、
非常にニュートラルな、
ニュートラル、そうなんです、まさにその通り、ニュートラルで、だ NHK の人も全然関係ないじゃないですか、元 NHK のアナウンサー、
まあ、何のあれも個室もないわよね。
そうなんですよね。だからそれで誰かいないかっていうことになったみたいなんですけど、まあ、それが
一つも英語は使わず
一つも英語は使わず何だ何だと思いながら、なんで選ばれたんだみたいななんだと思って一人で、テンパってましたね。
もうそのなんかこのなんていうの、このか誰も確認してないところね。
そうなんですよね、本当に。でそういうなんかよくわからん理由で私は選ばれたっていうことをお伝えしようと思って、
本当ね、誰一人としてなるみちゃんのプロファイルを多分一つも読んでないと思うよ。誰も読んでないと思うよ。もう式屋さんの娘ってだけで来てるから。
そうですよね。で誰もいないっていう、誰もいないってポジションに誰もいないっていうことが要因でね、選ばれてしまう。
でもこんなにも大きなイベントのね、マラソンなのにもかかわらず、
そうなんですよ、本当にびっくりしました、行ってみてびっくりしました、本当に。あ、でけえと思って、
何人ぐらい参加してたの？
レジスターした人が1万3000人で、実際に来た人が1万2000人ぐらいだったと思います。
すごいね、
大きいイベントみたいですね。
なんかマラソンって私感想とか全然人生の中で一回もしたことないから、はい、よくわからないんだけどコアなファンが多いよね、マラソンファンがね。
多いです、多いです。特になんか速い人は 42.195 キロを2時間ぐらいで走るんですよ。
いや
で、それって20キロで走ってるんですよ。
いや私はチャリンコでも無理ですよ、そんなもん。
そうなんですよ、だから時速20キロって自転車と結構早く漕いでるような同じで、
すごい。
でトップがやられるから本当考えられないですよね。
本当人間の体ってすごい。もう私ポテンシャルを1ミリとも使ってない。
あ、人間の体の人間の
ありとあらゆるポテンシャルを全然使ってない。
あ、でもシロさんは喋りでポテンシャル使われてますから。
そうね、
いいですよ、
多分この辺の絶筋肉だけは素晴らしいと思う。その中絶筋肉大会があったら出ようかな。
本当に本当にそうです、そうです、まさにその通り。だからいろんな意味で、ね、その人の可能性は使われてる、
分からないから。
ただ運動ではないだけですね。
そうですね。
はい、それが
確かに、
はい、私の
まあお疲れ様でした、
ウィークエンドでした。はい、
なんか聞きたかったけどね、私は全然どうやって聞いたらいいかわからないから、那覇マラソンのそのなるみちゃんがアナウンスをやってるところを聞きたかったけど、
多分ね、流れてないと思います。みんなテレビで流れてるのってアナウンサーがやっぱりこう声をかぶせて放送してるので。
へー、うん、
私の声が聞こえるの 3,2,1 ぐらいです多分。
いや、それでもなんか聞きたいわ。まあ那覇マラソンデビューおめでとうございました。
ありがとうございました。一人だけね、一人だけ本当に
きっと来年も来るよ。
ですかね。でも一人の女の人だけ真横にいたんですよ、このすごい、通路があってね、そう本当に結構簡易な柵でされてて、で人が行き来するところの窓隣だったんですけど、その向こう側での端に、この道の端側に一人女の人が立ってて、で黒島ゆいねさんが目の前にいたから、その人のファンかなと思ってたら、一人だけずっと私を見てくれた人がいて、最後に終わって本当に全部私が終わって、ありがとうございましたって言った後に来て、いつも見てます、頑張ってくださいって言ってくれた人が一人だけいたんですよ。
すごい
嬉しくてね、その人本当にありがとうございましたと思って、わざわざ全部見てくれたんですよ。なんて何を見てるのかなと思ってた最初は、
なるみちゃんを見てたんだよ。
見てくれてた人が一人だけ、でお父さんに、お父さん聞いてたって言ったら、聞こえなかったってお父さん言ってて、
お父さん
聞こえなかったって。でそのジェイコブに見てた、あと寝てたとか言って、家族全員聞いてないのに。その人だけ
いやもうこれが家族愛ですよ、
ね、本当ですよ、
これぞ家族愛ですよ、うん、もう皆さんもう安心しきってるから、なるみちゃんがやれば大丈夫だみたいな
マジで本当に愛そう
でした。ああ受けちゃった、本当に受けちゃった私、うん、
マジで
だって日本語読めないのになんで日本語のアナウンス来るんだろうと思って超受け、まだ英語ならわかると思った。
そうです、そうです、うん、私もそうですよね、英語ならわかるんですよ、まだね、うん、
全然わかる、プロファイルもすごくそれにそぐってる、
本当に本当に
誰が見たのプロファイルって思うわけね、那覇マラソン大丈夫、うん、っていう、
本当に本当にびっくりしました、
ね、もう読んだらいいようだよね、もうね、
うん、
読める読める
そう、まさにその通りでしたね、
ウケる、
大変でした、
はい、それが私
の先週のウィークエンドでした、ありがとうございました、
はい、お疲れ様でございました、まあ、一つ新しい経験をしましたね、
本当に、うん、あの
これはまあいいことですよ、
うん、エクスペリエンスポイントが100上がりました、
はい、100上がりました、
100上がりました、
でってでってんビヨーンですよこれ、
本当にその通りです、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、はい、しのさんは、
はい、私はですね、本の、私の本の出版の詳細が決まりましたので、ここで、晴れてご紹介させていただきたいと思います。で
もう決定、決定、決定、
はい、決定ですね、はい、12月の26日に、全国書店には並びますので、
す
あの私は書店に行けないので、ぜひ皆さん、うん、ご近くの書店で私の本が並んでいたら、ぜひ写真を撮って送ってください、よろしくお願いします。でタイトルが、タイトルがですね、子どもの自己肯定感がぐんぐん上がるアメリカ式子育てマジックフレーズっていうタイトルで、はい、著者はしのぶフィリップスとなっております。で角川文庫より、販売されます。で、ですね、アマゾンでも販売されるので、もう実際今アマゾンジャパンではもう販売リンクはオープンしていて、予約受付っていう形になるんですけれども、もしね皆さんより早く確実に本の購入を希望される方は、ぜひぜひアマゾンジャパンの方でリンクはドクアメのこのポッドキャストにも貼っておきますし、
はいはい、
もろもろリンクはインスタグラム等々貼っておきますが、アマゾンジャパンさんの方でもしよかったら先行予約っていう形でポチッとしていただけると、まあ、本屋さんに行かずとも自宅にデリバリーされます、うん、でおそらくアメリカでもアマゾンから、配送してくれるらしいんですよね。アメリカへもアマゾンで買う
と、 あったあった、
はい、まあ、アメリカへもというか海外でも、海外の発送をしているところ、
はいはい、
ありました、はい、
うん、ありました、ありました、ありました、
特に日本だけではなくて海外にも発送は対応可能だと思うので、はい、うん、全世界のドクアメの皆さん、ぜひぜひよろしくお願いします。で、これね、要はアメリカの、うん、子育てをするにあたってアメリカのお母さんたちがよく使う You are so smart とか、うん、You are beautiful とか I love you から、うん、何にしてもすごいシンプルでストレートな愛情表現の言葉があるんですけど、それって日本人にはすごく馴染みのない文化なんですよね。でもそれが要はアメリカの 子供たち の, よそかしい自己肯定感を非常に上げているんだっていうところを、まあ実際に私がカルチャーショックとか受けたり、まあ、恥ずかしかったり面白かったり泣いたり怒ったりっていう自分が20年間アメリカで子育てをしてきて、アメリカ人の中に入って子育てをしてきて、感じたいろんなエピソードを掘り起こして、そこから因数分解をして自己肯定感ってこんな風に上げていくんじゃなかろうかみたいな話をしてるわけですよ。で、それに対して私のこのエピソードとか私の意見とか見解に対して、大三香先生っていう実際の、心理学の学位を持った先生が、こう、なんでしょう、点数付けってわけじゃないですけど、実際のこの、なんだろう、学識のある方の、見解っていうのも、私の意見をこの先生がお読みになって、あ、こういうことは心理学ではこんな風に 解釈されてますねみたいなちょっと専門的なコメントも入っているので、あの非常に私の個人的な母親としての見解とプラス、まあ、実際に子育てに関してのプロの方の先生の、あのコメントも入っていてあの非常にあの読みやすいちっちゃな本ですので、あの ぜひぜひお気軽にお手に取ってください。そして感想等々お待ちしておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。
ちょっとレビューのところにちょっとレビュー書いておきます。
なあ、今まだ読んでないから
読んでないけど読んでないけど、
そうね、あのぜひぜひ、
うん、
はい、
そしたら私のレビューが、う
ん、はい、
あのリンク一番でお願いします。あの、はい、一番に書きたいんで私レビュー書いておきます。
ナンバーワンでナンバーワンでお願いします。
はい、あ、まあ、すいません、はい、できませんでした。これレビューの対象じゃないそうです、うん、販売してないから。
そうですよね、はい、で、あのその角川さんによると、あの、うん、Amazon さんの方で、まあ、今先行販売というか、まあ、予約販売みたいな感じだけど、あの、はいはい、Amazon さんの方で結構なこう発注数が入ると、あの、うんうん、各書店さんでもこう話題になるみたいで、だから結構ちゃんと人目の見えるところに置いてくれるらしいんですね。あ、Amazon さんでまあまあ売れてる本は、うん、はい、うん、なので、あの皆さんどうぞどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
リンク見つかったんで、あの、はい、入っときますね、概要欄に。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、まあ
ね、初めての経験でしたが、とっても楽しかったです、
うん、本当ですか。
これに関しては、はい、
何か一番、うん、あの大変だったなって思う点とかありますか？
あ、大変だったのはやっぱ因数分解していくことだよね。まず、うん、自分のこの、 あの思い出を掘り起こして掘り起こして、うん、でその時に自分が本当にどういう感情でその実際の体験をして、
うん、
その時の自分の感情とそれを振り返って今の自分の感情とっていうのをこう、うん、整理整頓して書き出していくのが結構大変だった。
うん、
もう忘れちゃうじゃない？感情を覚えてるのよ。ね、悲しかったとか、うん、恥ずかしかったっていうのは昨日のように覚えてるんだけど、
うん、
それを因数分解しろって言われるとすごい難しくて、
うん、
それが一番ちょっと、ね、まあ、あの苦しかったわけじゃないけど、こう、うん、ってこう考えないといけなかった。でも、まあ、その点やっぱりね、あのライターさんとか編集者の方もすごいブレインストーミングとか一生懸命手伝ってくれたりなんかして、あの その方たちのヘルプがあったからこう言葉にすることができたっていうのはありますね。
うん、楽しみです。
でも本当、うん、面白かったです。あの一経験ができましたので、はい。
Amazon で注文したら26日に届くんですかね。あ、出版予定日26日。
どうなんでしょうね。その辺は私もその辺は書いてはいないのですが、
ほいほい、
はい、ただね、これ発行部数、あの限度が確かあるんですよね。そんなにすごいたくさん発行部数がないので、はい、まあそれはね、初めての無名の著者ですから、
はいはい、
なので、あの、まあ、私の中では、あの毒アメを聞いてる人たちでみんなも買い占めてやろうって感じですね。
そうですね、皆さんでね。
私の中では、はい、
うん、ぜひあの予約して、
はい、
書店に行っても見て、ぜひぜひ、うん、探して26日にはあの発売されてるってことですね。わ、はい、かりました、は
い、どうぞどうぞ皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
感想等お待ちしております。
はい、楽しみです、はい、読むの、
ありがとうございます。
ありがとうございました、
はい、
では次のコーナーをお願いします。
はい、次のコーナーですね、はい、次のコーナーは、毒舌ミニチュア英会話レッスン Let's speak English with attitude、はい、でちょっとなるみちゃんがその那覇マラソン あのやつに似てるんだけど、
はいはい、
あの人のこと言えないでしょとか、
うん、
あのどの口が言ってるのよとか、 あなたが言うんじゃないわよ、あんたに言われたくないわよみたいな英語、
わかんないです。
これはですね、うん、Look who's talking。
ああ、そうかそうか、
はい、なのであのこうさっき言った通り、あの人のこと言えなくないとかね、あのあなたに言われたくないわっていう時に Look who's talking っていうと、あのこういう意味だ。だから例えばそのあのエリカがね、私に対して、あのマミのオフィスデスクスーパーメッシーだねって言われたら Look who's talking
お前もだよみたいな感じ。
お前の 部屋を見てからものを言えと。
確かに、ね、
そういう感じ。Look who's talking now みたいな感じ。
確かに。かなり、ね、
そのように、
はい、反論的に使われますね。
確かに。はい。まあまあね、あ、結構こう冗談でもポンポン使えるフレーズなの で、ね、ぜひぜひ Look who's talking、 あなたに言われたくないわっていうことで覚えておいてください、
うん、はい、ありがとうございます。このコーナーはケンブリースポンサーです。ケンブリーはオンライン英会話のパイオニアで、いつでもどこでもネイティブの方とお話しできるサービスになっています。紹介コードの独舌 DOKUZETSU を入れていただくと初回の15分無料になりますので、ぜひ試してみてください。
はい、ありがとうございます、はい、大人気コーナー、
大人気コーナー、あー、人生楽あり毒飴あり、はい、まあ、年末総集編ってことで少し2個に分けて、はい、読ませていただいてるんですが、
そうなんですよ、皆さんのお便りが非常に興味深くて、うん、
本当に前回のすごく反響があったみたいで、いろんな方からメッセージいただいて、
やっぱりね、皆さんの悩みは皆さんにとってとってもリレータブルなのよね。
そうなんですよね。なのでそういただけましたんで、今回も読んでいきたいと思います。
はい、
すいません、しのさん送ってあるんですが、ちょっと順番が変わりますね。はい、
はい、
これはですね、少しあ、こういうこともあるのかってかなりびっくりしたストーリーなので、質問ではほぼないんですけど、皆さん気をつけてほしいなと思いまして選ばせていただきました。
ほう、
はい、いきます。はじめまして、姉妹ともども初年度より楽しくポッドキャストを拝聴させております。私は大学時代からハワイに移住して13年になる33歳女性です。
ハワイアンなのね。アロハ
アロハ先日ポッドキャストで詐欺にあった方の話を聞いて、注意喚起も踏まえて私が最近遭遇したびっくりした話を共有させてくださいと、うん、私は今年の夏から米航空会社の地上係員として勤務しております。地上係員はチケットカウンターやチェックインや搭乗手続き、預かり荷物の管理などが主な仕事ですが、お客様が空港に到着して最初に接するスタッフとして、表面には見えないような安全運航をするにあたっての安全面への計らいと取り締まりの義務も一部として教えられています。例としては泥酔したお客様を搭乗させないことや、不審な荷物をチェックしようとしている人、チェックインしようとしている人はいないかなどです。そのうちの一つで、うん、人身売買の被害者を見かけた場合の対処方法もトレーニングで習いました。日本では人身売買はあまり問題にならない犯罪のうちの一つのようなイメージですが、アメリカはドキュメンタリーになったり、去年たくさんの人が人身売買の被害に遭っているそうです。といっても長年アメリカに住んで、私も実際に空港で勤務するまではそんな話を聞いたことも気にしたこともなかったのですが、先日勤務中になどトレーニングで教わった内容がぴったり当てはまる不審な旅行客がいると日本人の同僚から声をかけられ、プロシージャー通りにまず様子を見てみることにしました。すると旅行者はなんと日本人観光客の女性で、とりあえずスーパーバイザーに報告して、その後何気ない話などをお客様にしながら様子を見ました。しかし話を聞けば聞くほど、どう考えても人身売買の被害者であるとしか思えず、とりあえずチェックインをしたのを見送り、その後搭乗ゲートで待ち伏せをして、上司の指示で私はその日本人観光客の女性に直接話をしました。失礼に当たるかもしれないと思いましたが、万が一彼女の安全のために、彼女に私たちが監査している感じだと、どうしても人身売買の被害者であるということを伝えると、彼女もびっくり、人身売買とははてという感じで、自分が被害者であることも自覚していない様子でした。はい、彼女の話によると、ネットで数ヶ月前に出会った男の人にポートランド観光してあげるから遊びにおいでと言われ、渡米ハワイで待ち合わせをし、その先のチケットは彼が購入、ポートランドには1週間滞在の予定だけど、着いてからの詳細など予定の共有は特になし、彼のチケットは重複で取っておらず、 If you do not behave, I'll cancel your return ticket と言われたと。まあこの言った通りにしないとリターンチケットをキャンセルするよって言われたと。ちなみに彼のことは友達とも彼氏とも呼ばず、謎の関係、時々変になるという。で、一緒にいる距離感や雰囲気もものすごく不自然だったこと、また第一発見者の同僚に被害者の女性が帰りのチケットがちゃんとあるかを確認したいと申し出たのと、また彼女の顔色が妙に悪かったのが理由で私たちの捜査が入りました。普通の感覚なら絶対に 怪しいし知らない人とポートランドに1週間も旅行なんて絶対に行かないと思いますが、やはりコロナ禍で日本から脱出する術なら何でもという気持ちだったのか、アメリカに住むことや外国人の人と付き合うことなどに憧れて普通の感覚が鈍っていたのか、とにかく私は人身売買の可能性があるからこの先の帰路を気をつけるように、もし助けが必要になったら私たちが助けられるということを彼女に伝えましたが、説得むなしく結局その彼女は男性と一緒に飛行機に搭乗。私の思い込みだったのか、モヤモヤが残る歯がゆい気持ちでその日は帰宅しました。すると翌日上司から、いやあのお客様被害者だったみたいよ、機内でフライトアテンダントに助けを求めたんだって、あなたがその可能性を彼女に話したので彼女も目覚められたのねとの報告が、連絡を受け足の力が抜けて座り込んでしまいました。彼女はポートランドに到着する前にオークランド経由の帰路で機内でいろいろなことを考えてやっぱり気持ちが悪いなと思ったようで、オークランドからポートランド行きの飛行機に乗りたくないとフライトアテンダントに伝え、オークランドのスタッフが対応したと。彼女が未成年でないことから犯人の男は捕まることはなく、そのままポートランドへ一人搭乗。結局本人が直接被害を食らったわけでもないので本当に人身売買だったのかわからないですが、そのまま行っていたら危険に巻き込まれてた可能性が大だった。間一髪の救出術となりました。恋は盲目というのはまさにこういうこと。海外に一人で来るということは自分の身は自分で守らなくてはいけないということをしっかりと理解して、何事も安易な気持ちではなくきちんと考えて行動を決断してほしいなと思いましたっていう、まあ、一連の流れでした。いや
ちょっと鳥肌が立ちました。
そうですね、
これよくわかったね。ちょっと不審な人がいるって、なんか顔色が悪いからって気づいたのか
っていうか、あのプロシージャー受けてたって言ったじゃないですか、トレーニングで、こういう不審な人がいたら、あの言ってくださいねみたいな感じのプロシージャーに全く全部当てはまったっ
ていう、うん、そのそれに全て当てはまっていたわけだね、
うん、でも、ね、彼女がいなかったら、うん、もしかしたら気づかずに人身売買の被害者になっていたかもしれないっていう間一髪のエピソードでしたね。
いやあのね、ネットでね出会った男の人に会うのはいいんだけど、
うん、
これが海外に会いに行くっつうのがレッドフラッグなんだよね。
そうですね、確かに、うん、
だってさ、ね、何かあったら何もできないよ、もう。
そうなんですよ、うん、そうなんですよ、
うん、でもなんか大丈夫かなとか思っちゃうよね、何回もフェイスタイムとかしてればさ、
うん、本当にいい人なのかなとか、
うーん、いやーね、やっぱりね、皆さんね、あのね、やっぱりあれだね、こう何この、あの何この疑いには疑いを持って、ね、持ってっていうか疑わなくてもいいけど、こうエグジトロジーをしっかりとね。
そうですね、確かに、う
ん、あここで行くけどこれがあるから何かあったら私は大丈夫っていうのがあったら全然いいよ。ポートランドに行けば、うん、あの人がいるからあの人のとこ泊まるしとかね、うん、
そうですね、確かに、
だったら会いに行ってもいいかなとか、友達と行くとか、うん、なんかこのね、うん、エグジトロジーをね、皆さんね、しっかりとリスク分散、リスク分散じゃない、リスクヘッジしてください。
そうですね、まあ、特に帰りのフライトを取ってないとかっていうのは結構怖いことですからね。
怖い怖い、あのね、人間が一番怖いですから、誰も信用しちゃいけませんよ、うん、本当に簡単には、
本当ですね。やっぱちゃんと会える、あ、まあ、ネットで海外の人と会うっていうのは今の時代当たり前かもしれないですけど、本当にそこら辺は気をつけないといけないですね、
うん、本当に。いやー、よかったよかった、うん、
うん、それが一つでした、うん、はい、皆さん気をつけていきましょう、はい、はい、あ、次行きたいと思います。しのぶさん、なるみさん、はじめまして。日本在住アラサー女性のしおさん、
しおさん、申します、はい、
はい、いつも2人のポッドキャスト YouTube 楽しく拝聴しておりますということで、はい、恋愛相談をさせていただきたくメールを書いております、
はい、
私もアプリを利用して絶賛婚活中だったのですが、現在お付き合いを始めて1ヶ月の男性、過去日本人がいます。知り合ってからは3ヶ月ほど経ちます、
うん、
付き合う前のデートでは優しくて話も合い、とても楽しかったのですが、付き合い始めて少し打ち解けた頃から LINE でのメッセージのやり取りの中に、私のことを見下し下に見ているようなトゲのある発言が増えたなと感じるようになりました。
ほう、
最初の頃に何でも話し合って解決していきたいねとお互いに言っていたので、そのつもりで価値観のすり合わせのために急にこんなこと言ってごめんだけど言い方がきつくて嫌だったと正直に伝えたところ、それから音信不通になって数日が経過しました、うん、私の言い方も直接的すぎて悪かったなと反省していますが、 またその程度の関係だったんだろうなとも思います。アプリでの出会いって難しいですね。しのぶさんとなるみさんならこんな時どんなように相手にお伝えしますか？もっと良い伝え方はあったのでしょうか？もちろん日本アメリカ人と日本人では違う点もあるかと思いますが、今後のためにアドバイスいただけたら嬉しいです。
この言葉のあやよね。まあこう直接的な言い方は、誰であっても気をつけた方がいいかもしれないよね。
ストレートすぎるってことですか、言い方が。
ストレートすぎるものは、
確かに
子育てでは私はいいと思うんだけど、でもこうたとえそれが旦那さんとかであってもね、奥さんとかであっても、すごい親友とかであっても、
まあ確かに、
私は過去2回相手のことを思って正直に結構ストレートフォワードに言ったら思いっきり逆方向に進んだので、やっぱり気をつけないといけないんだなって思った。だから伝えたいことって結局はさ、聞いてもらえないと意味ないじゃん。
確かに確かに、
ね、その人のためを思おうが自分たちのためを思おうがどうであれ、その人が聞き耳を持って聞いてくれないと意味ないし、だったらなんかこうどうやって言ったら聞いてくれやすいかなっていうのは結構私は考えるようにはなってる今はね。
確かに、言い方、まあいつも言いますもん ね、まあ、難しいけどね。 It's not what you say, how you say it みたいな言葉ありますもんね。何を伝えるかじゃなくて、そうそうそう、どう伝えるかで結構いろんな、まあ、部分でね、伝わり方って結構違うから。
そうそうそう。でもさ、言い方が少しきつくて嫌だったっていうのはそこまで強い表現ではないと思うけど、だからこ そ、ね、このね、あれですよ、私が昔そのカウンセリングさんから受けたアドバイスは、アイステートメントですよ。アイステートメント、私が、
あ、はいはい、
私が傷ついたとか、私が悲しかったとかっていうと、自分の感情をただ喋ってるだけなので、それに対してこの言われた人っていうのは特にこう攻撃的なこうオフェンシブな気持ちにはならないらしいのね。だから言い方がすごいきつくて嫌だったっていうのと、言い方が少し きつくて、私は少し寂しかったっていうのと、嫌だったっていうと、まあ若干攻撃的なのかもしれないね。すごくね。
確かに。
なんかこう。
でもまあ、でもそれでもちょっとけなし、なんかこう下に見ているようなトゲのある発言が増えたっていうの
は、まあもちろんね、それが良くないんだけどね。
まずその時点でレッドフラッグだったっていうのはあると思うんですよね。だからちょっと、ちょっと考えられないなって思って一言言ってしまったっていうのはあると思う。言い方は確かにきつかったのかもしれないんですけど、でも私でもこの状況にいて、こいつちょっとなんかなんで見下してきてるんだろうと思ったら言っちゃいそうですもんね。言っちゃいましたしね、逆に言うと。だから正直に言っちゃう方だから、それでうまくいかなかったらもう仕方なかったんだなって。でもし良い伝え方があったんだろうかって悩むんであれば、まあ、篠さんが言ったみたいに、私が傷つくっていうことを伝えた方が良かったのかもしれないって感じですかね。
でもね、いいんですよ、なるようにしかならないので。
本当に、うまくいく人と
うまくいく人にはどんなデコボコがあろうとうまくいくので。
そうなんですよ。だからそれだけの関係
で、全然うまくいかない人とはなんかこんなちっちゃいデコボコでもうさっとね消えちゃいますから。
そう、そうなんですよ、そうなんです、本当に。だから、散ればいいんです、目の前で。
散ればいいんです、散っていけばいいんですよ。
散ればいいんです。
ネクストですもん、
はい、ネクストです、はい。じゃあ次
頑張ってくださいね。
頑張ってください、大丈夫です、はい、本当に。
そうそう、大丈夫大丈夫、気持ちを、ね、伝えることには何の悪いこともないので。
本当にその通りです。次たいと思います。しのぶとなるみ先生っていうタイトルだったんですけど、 はい、初めてメールするので緊張しております。僕は大阪に働いている中国人です。リンクと申します。僕はドクアメで日本語を勉強する目的でこの半年ぐらいずっとドクアメを聞いてきました大丈夫かな
日本語の勉強にはなってるかなな
ってるかな。でも結構そういう目的で聞かれる方は多いですからね。
まあありがとうございます、うん、お勉強していただければとありがたいです
まあ生きた日本語は学べるのかなと思いますけど
ね。そうですね、あのバラバラに英語入ってますけどね、ところどころ。
そうですね、ちょっとあの昭和寄りになるところもあるかもしれない、うん、平成の寄りになるかもしれないですが行きたいと思います。しのぶとなるみ先生のおかげで日本語が良くなりましたと、ほんまに感謝の気持ちです。そしてしのぶとなるみさんのことは先生と呼ばせていただきます。
まあ、
そんなこと言うのにね、
まあ、
ありがとうございます、光栄です。はい、僕は2018年日本に参りました。この35歳です、うん、中国の大学を卒業した後中国の IT 会社で8年ぐらい働きました、うん、ある日会社の2人後輩会社のジムはその2人の手をつないでいる姿を見て社長に報告しましたと。翌日2人ともクビにされました。原因は両方とも男の人でしたと。僕もゲイでした。ショックを受けました。いろんなことを考えてこんな会社で働きたくないと1ヶ月後会社を辞めて日本に行くことを決めましたと。29歳日本に来るとき日本語は全然喋れなかったです、うん、英語ができるのでそのまま日本に行っても大丈夫かなと気分で日本に来ました、
うん、
失礼ですが日本は観光大国なのにほぼ全員が英語が喋れない。英語はこの世界のマスターキーだと思いましたがこのキーは日本では使えません。びっくりしました。
そう、ね、確かにそうなのよ、うんうん、
最初の半年はほんまに悩みました。
ここだけ深夜までここだけほんまになるんだね。
ほんまに、はい、深夜まで日本語を勉強しました半年後 IT のスキルを生かして日本にいる中国人の友達のおかげで IT 会社のチャンス面接のチャンスをもらいました。半年で勉強して下手くそな日本語で面接をして入社しました。
おお。
IT 会社は接客をすることがないというのが理由かもしれません、うん、
素晴らしい、
うん、はい、今年は日本歴5年目になります、うん、日本に帰化することができました。
へー、
うん、コロナの関係もあり一度も帰国したことはありません。最近いろいろ手続きをしています、うん、先月年上の日本人と飲み会の時帰化する準備をしていることを言いました。でもその中の一人はリンク君は日本の国籍を取っても日本人になることができないじゃん、めっちゃ中国人じゃん、一緒にしないでねと普通に笑って言いました。
なんでそんなこと言うんだろうか。
の本当にその通りですよね。お前は誰様なんだと思います。
本当です。
相手は年上なので僕はショックしすぎて何も言いかせませんでした。本当ですね。
本当に何か言ってればいいの本当
な。なんかクソ野郎ってね本当にね、
うん。もう中国語でグワーって言っちゃえばいいもん。
確かに
意味わかんないから
本当に振り返ってここ5年間いろいろ苦労して海外で生活することがどれぐらい大変なのか、うん、先生たちの、うん、まあ、気持ちは絶対分かりますと。日本の職場はかなり厳しいです、うん、でもビザのため何でも我慢しました、うん、自分はこの茨道を選んだし文句もしなく、うん、仕事も日本語も、うん、はい、日々頑張りました、うん、今やっと自分の目標にたどり着きそうな感じです、
うん、
これからに中国人でも日本人でも関係ない、確かに僕は日本人になることはできません、それは事実です。でも僕はただこれから新しい自分になる気分です。新しい生活を展開するつもりです、うん、こんな時点でこのように言われて心がほんまに切なくて男なのに泣くほど悲しかったです、
うん、
でも僕は帰化することを諦めるつもりがありません。これからこんな状況になることは絶対あると思います。帰化することを隠すこともありません。別に恥ずかしいことじゃないから、うん、先生たちに質問なのは根本的に問題を解決することはできませんが今後こんな厳しいことを言われた時どうやって言い返した方がいいですか、うん、ちなみに相手に直接言うのがあかんのですが僕は頭の中でファッキューと相手に叫びました
いや間違いない、
はい、失礼いたしましたと。
もうそんな先生と呼んでいただくものではございませんのでね、
う
ん、
本当にそうですね、
うん、リンクさん、
うんうん、でも悲しいですよね、そういうこと言われて悔しいですよね。
このさ、この言ったこの人がね非常にあの、うん、クソみたいな人だねこれね。
本当ですね、ちょっと連れてこいって感じですよね、うん、マジで。
でもねいるんだよこういう人、うん、ね、私もテキサスに住んでいてあの白人イコールスーペリアっていう人いますから。
います、うん、います、うん、本当に、
うん、もう僕が全てだからっていう人いますからね、
うんうん、
だからもうこういう時はねあのねあのもう哀れむしかないね、なんてかわいそうな人だお前はっていう風に。
うん、
そうね、what a small world you're living in みたいな感じ
そうですね、うん、確かに、うん、 I'm so sorry for you ってね、うん、思うしかないですかね。
I don't go down like that みたいなね。
そう。でもな、わかるな。
わかるんだけどね。
うん。うん、私も言い返せなかったからな、最初の1年目だから何とも言えないですね。
そうなんだよね。でもね、うん、言い返すことって気持ちいいかったりもするけど、け言ってやったぜみたいな、
うんうん、
でもさ、言い返すだけの価値あるっていう時もあるんだよね。
まあ確かに、
そんな人に言い返したところで、うん、多分何も理解してくれないだろうしみたいなね、そもそもが、うん、そもそもがすごく、うん、次元の低い方であろうから、そんなことを言う人は
確かに、
でも、まあ、傷つくには傷つくよね。
傷つけますね、
うん、そういう時どうするんだろうね。もう
どうするんでしょうね。でもなあ、私はそんな人と出会ってもやっぱりいい人もいるんだなって思うんですよね。
だから
いい人に、
もちろんだよそれは
本当に。だからもう本当に時間が解決するしかないのかなとは思いますけどね、うん、やっぱ悪い人もいていい人もいて、
うん、
で、まあ、友達に話してちょっと手放して、
うんうんうん、
で少しまた前に進めようっていう時間が必要なのかもしれないですけどね、
うんうん、
でも多分海外に住んでると誰でも本当にみんなが経験する悔しい思いというか、
うんうんうん、
歯がゆい思いなのかもしれないですけどね、まあ、直接言われることは多分ほぼ滅多に少ないかもしれないですけどね、
うん、だってほら、haters always hater ですから。
本当にその通りです、
うん、いつも必ずどこかに自分のことを嫌いな人はいるし、ね、必ずどこかに、自分のことを傷つける人はいるし、
うんうん、
だからそれは避けては通れないけど、こう本当ね、なるみちゃんが言ったみたいにレッグをするしかないよね。
でまあ傷つく気持ちはなかなか言えないですけどね。
うん、
私も最初の、
でもさ、うん、でもさ、私多分すごいムカついてくると思うんだよね。こんな
後から
も、うん、だからすごいこう自分が傷ついてこう落ち込んでるどっかある程度のとこまで行くと。そのモヤモヤモヤモヤしちゃってる自分のその時間がなんてもったいないんだって思ってくるんだよね、うん、最後に。
まあ確かに。
こんな意味のないやつに対して、すげえモヤモヤして、私の大事な時間を費やして、私の大事なエモーショナルを費やして、What the F と思うんだね、最終的に。
確かに。
その、開き直る手前ね、そこ。
うん。
で、必ず私開き直るから、そんな風にリンクさんも思ってみたらどうかな？もやもやしてる自分に対して、それはイコール、その彼に自分の時間をあげてるようなもんだから、
あ、そうですね。
あげませんっていう風に。
うん、もったいないことではありますから、ね、
あなたのことは考えませんっていう風に。
うん、確かに。でも、ちょっと次の質問がちょっと似たような質問なので、ちょっと合わせて読みたいと思います。
うん
はい、
リンクさんありがとう。
リンクさんありがとうございます。なるみさん、しのぶさん、こんにちは。と数年前に一度相談に乗っていただいた、アラサーの未来と申します。
ほう、未来さん。
今年の半ばにイギリスに移住し、最近ローカル企業にて勤務開始しましたと、
はい、
イギリス移住前も5年間海外生活をしており、毎日英語でのコミュニケーション&仕事を行う環境でした。ですが、うん、イギリスは様子が全然違っていました、うん、会社のみんなが言ってることが分からず、本当に辛い毎日を過ごしています、うん、日本人は私一人で、私以外のスタッフはイギリス人 80%、うん、それ以外もアメリカ人など英語ネイティブの人たちで構成されています。覚悟はできていたつもりですが、こんなに自分がダメダメな人間だと思いませんでした、うん、自分の英語力のなさなのか、話しかけても無視をする上司もいて、枕を濡らす日々が続いています。これは海外留学在住者の誰もが通る道だと分かっているし、コツコツ努力するしかないことは重々承知です、うん、今英語ペラペラのお二人もこんな時期があったのではないかと思います。お二人はどのようにしてこんな辛い時期のメンタルを保っていたのでしょうか。私はすでにプライドもメンタルもズタボロです。お話を伺えれば幸いです。どうぞよろしくお願いします。 PS、 すでにドクアメの全エピソードを拝聴済みのため、なんとなく昨日ランダムに191話をまた再生してみました。バイト2つに受かった際のエリカちゃんの対応に、シノさんが I'm proud of you と言ったというつぶやきが始まる回です。お二人の会話がものすごく心に締めてロンドンの地下鉄の中で大泣きしてしまいましたという未来さんのメッセージでした。
おー、未来さん、未来さん、なんか私も読んでてちょっとうるうるしちゃいましたよ。
本当ですね。本当、まあ、さっきの リンクさんもそうですけど、やっぱ海外にいていろんな辛いことを経験しながら毎日過ごされてる方っていうのがいらっしゃるということですね。
はあ、これね、入るんですよこういう穴には、
うんうん、
あのね、入るんですよ皆さん本当に、
うん
うん、どうやって出てくるか、
うん、
あのね、多分というか、なんともあの、うん、ベストなアドバイスってなかなか難しいんですけど、でも私の場合は、あの最終的に気づいたのは、うん、あの私が喋れなくても、うん、私が思うほど周りは一切気にしてない。で、冷たいなって思うのも、うん、自分の不安さから来てるんだよね。うん、あの伝わらないかも、うん、私の英語をバカだと思ってるかもとか、あ、ちゃんと発音できなかったか、うん、からこの人は私のことをちゃんと見てくれてないはずだとか、うん、全部自分の不安から来る、すごいわけわからない意味不明な不必要なアサンプションから来てるんだよね。で、勝手にこの人は私のことは好きじゃないはずだとか、あの私なんかとは喋りたくないはずだっていう風に、うん、結構自分で自分をこう卑下して卑下しまくってたのね、すごく。でもそれは自信のなさからと不安から来てただけであって、でだそれを、そう、殻をこう破れる瞬間があるのよ。どこで来たか私もわからないんだけど、
うん、
でもそれが来た後はなんとなく、どういうふうにその殻を破ったかが全く覚えてなくて、どこの瞬間で殻を破ったかとか、
うん、
これっていうのはなかったのよ。ただ、うん、なんとなくふと、あ、なんか私大丈夫になってきたっていうのは気づいたのよ、自分で。
そうですよね、わかります、う
ん、で、たとえなんか意味が伝わらなくても、
うん、
反対に私の方からこう、え、意味伝わらないって笑えるようになったし、
あ
の全てをこうなんか Don't stop taking it so personal
本当にその
通りってなったのよ、
うん、
いつぞやから、
うん、
だからこの未来さんも、うん、もちろん未来さんの職場を全く知らないからね、うん、こういうことを言ってるんだけれども、うん、あのもしかしたらほとんど自分でそんなにひどい環境には実はそこまでいなくて、みんな同じような環境、うん、でも思い込みがそうしちゃってるのかもしれないよ、もしかしたらね、
うんうん、
だから
私も同じくですね、うんうん、私は本人も完全に書いてるんですけど、私はこの訪問販売をしてる時が一番辛くて、
うん、
こうやっぱ4年目ぐらいの時で、それが でもなんかある程度喋れるなって思ってきたのに、まあ、やっぱり社会に出ると全然その喋れるなは、学生での喋れるなは全然通用しなくて、だからもう本当に目の前のこのお客さんに何回も罵倒されてっていうのを続いた時にも、私は同じメンタルに入ったんですよ。なんで自分喋れない、なんでもっと早く英語勉強してればこんな思いしなくて済んだのに、もっともっともっとみたいな、すごいヒゲが止まらなくて、自分に対するかわいそうっていう感覚が、
うんうん、
で、あのどうしようもなくなった時は本当に最後の最後まで落ちて、首っていうところまで落ちたんですよ、
うんうん、
明日首みたいな、もし成績できなかったら明日首って時に、ちょうどなんかこう諦められなんかこのね、本当に翔さんが言ったみたいな瞬間があって、
うん、
でもうどうでもいいやって思ったんですよ、
うん、
誰にどう見られようと、うん、バカって見られようと、
うん、
そういう風になんかこう結局は自分のプライドが傷つけられるのが一番怖くて、結局そう思ってるんだろうとか、
う
ん、自分を守るディフェンスに入ってしまってたから、うん、あのこう守る自分が傷つかないようにっていう風にそう見えるようにしてたけど、
うん、
結局完全にニュートラルで、みんなは、
うん、
別に私をそういう風に見てるわけでもなければ、
うん、
だから白さんが言ったみたいに結構自意識過剰なところがすごく強かったんですけど、
うん、
もうどうでもいいやって、相手にどう思われてもいいし、分からなかったら聞き直せばいいし、
うん、
でもし分かってもらえないんだったら、あの違う方法を使って書いて、あの連絡すればいいしとか、あの もうやめたんですよね、自分をこう卑下するのを、
うんうん、
もう受け入れるしかないなと思ってこれ以上背伸びしても何にもならないなと思った瞬間があって、でそこからですね打破でしたのは、あいいや別にって思えるようになったの。だからそこら辺まで落ちて落ちて落ちないと多分その境地にはいけないんですけど、多分その境地に入ると多分何でもできるようになるんですよね、逆に言うと。だからその一歩手前だと思えば、
うん、
もしかしたら乗り切れるのかもしれない。
うんうん、いや、本当そう、本当そう。あのね、自分をね、一番大事に、自分のことを一番自分が愛してあげないと、ダメですよ、やっぱり。うん。そんな、毎晩毎晩枕を濡らすような、価値の低い人間では未来さんはないはずですよ、間違いなく。
うん。うん、
だから、まずは自分で自分のことを信じてあげないと。英語が喋れないからって、Who cares じゃん。それがなんか、その人のに、未来さんっていう人間を別に何の定義もしないし、ディファインしないし、私はいつも思うんだけど、私は英語は喋れないかもしれませんけど、その人に本当に自分のことを分かろうっていう心意気があれば、言葉って関係ないのよ、実は。すっごく
関係ない、うん、
だから、うん、自分らしく、もう自分に自信を持って自分らしく言葉ができないっていうことは、うん、イコール未来さんっていう人を表してるわけではないんだから、うん、やっぱり笑ってね、自分が親切にしたいときは親切にする、うん、笑うときには笑う、うん、で意味がわからないとか英語が伝わらないっていうのは本当にティップオブアイスバーグで、誰も、
うん、
そんなことで未来さんのことをこの人はね良くない女性なのよ、英語が喋れないからとか思う人ね絶対いないから。でしかももう英語が喋れないノンネイティブだっていうのは見るからに分かってるから、すでに、
うん、分かるから
そう、うん、なので本当に話がずれますが、まずはね自分で自分を一番大事にしてあげないと。だから多分それが多分そのなるみちゃんも言う私も言う、そこまでつくと結局自分が一番自分のことをアクセプトしてあげないと上に行けないんですよ、
うん、そうなんですよね。
だからそこに行くんだと思うんだよね、うん、泣いて泣いて落ち込んで落ち込んで、うん、でも結局ボトムライン開き直るときにはでも私ってこんな人間じゃなくないって思ってくるんですよ、
うん、
I know who I am、うん、I know I am better than that っていう風になってくるんですよ、うん、
本当にその、
うん、だからぜひぜひねこのキャピタル B アタチュードでね、
ね、
Yes, I don't speak English as much as you do. That who cares、うん、っていうね。
本当にその通りだ。
本当に who cares でいけばね、うん、大丈夫です。絶対に、うん、心が分かり合える友達とかもこれからできますから絶対。
うん
うん
うん、
自信持って、ね、たくさんね未来さんみたいな経験した人多分すっごいいると思います。
うん、本当にその通りです、うん、海外に行くことほど自分と向き合わない、うん、ダメな自分と向き合わないといけないことはないですからね。
そうそう、それがね、うん、強くするんですよ。
そうなんです、そうなんです、うん、
めっちゃ強くするね、それは自分がね、
うん、
だからすごく強くなるチャンスをいただいてるって感じでね、
本当にありがたい経験だなと後から気づくのかもしれないですけど、今は一番辛い時期ですからね、皆さんが本当にこうするすごいであろう辛い時期なんですけど、
ね、クッキーとかね持ってってごらん、クッキーを焼いていくとか、ブラウニーを持っていくとか、うん、そんなのしてごらん、ちょこちょこちょこちょこ、もうクッキー食べるとか、ブラウニー食べるとかって言ってってごらん。絶対、絶対好かれるから。
うん、ああ、確かにその通りですね。
間違いなく好かれるから。
うんうん、確かに、うん。ちょっとずつですね、また上を向ける時が多分来ますから、
そう
こんなんじゃダメだって思って。どこか諦めがつく時が来る時には
そうなんですよ、
ね、うん、
そうなんですよ、
きっと大丈夫です、
本当にその通りですよ、うん、大泣きしてね泣いて泣いて泣いた後にはお腹減るでしょ、
うん、本当にそうだった
、うん、体がそうはもう泣き終わったご飯くれるって感じじゃん体が、
うん、本当に
そうなのでね、みらいさん頑張ろう、
うんうん、頑張りましょう、
You got
this、大丈夫ですよ、
You got this、うん、はい、
本当にしのさんも経験した、私も経験した、そして多分海外に住んでる方、はい、みんなが経験した、
うん、皆さん経験してる、
大丈夫です、うん、
この飲みの飲みにもなんつうのこのすごくちっちゃくなる自分って感じね、
うん、うん、でも彼もそうですね、リンクさんもそう、うん、I know who I am ですからね、
うん、そうそうそうそう、うん、やっぱそこなんだよね、コアはそこなんだよね、
うん、
だからさこのもう鋼のこの ガラスのハートじゃなくて、ガラスのハートはみんな持ってるんだけど、うん、でもやっぱりさ、自分っていうものにすっごい価値が自分で分かってれば、うん、傷つかなくなるんだよね。だから本当になるみちゃんが言うように I don't care what you think of me なるのよ。
そう、
だってあなた私のこと全然知らないじゃん。
そうなんですよね。
だから嫌っても嫌わなくても関係ないよねっていう風になるわけですよ。だからこれが自分の大親友とかお母さんとか、ね、そういうすごく自分のことをよく知ってる人から冷たいこと言われたらもうそれこそ悲しいけど、
そうですね、
もうそうじゃない人はもう右から左に劣行です。
そうですね、うん、だからそこですね、本当に、
はい、
まあ、傷つくことが多い世の中ですが、
はい、
自分を見失わず、
はい、
自分を大事に、
うん、You matter ですからね、
うん、本当に You matter ですからね、うん、皆さんは We proud you ですからね
そうそうそう、
We. I'm proud of you。
那覇マラソンを経験したなるみが言いますよ、ここで、ね、那覇マラソンを経験したなるみが、
ど素人でね、
そうですよ、ど素人で経験、そうですよ、 We,、ね、You matter ですから、うん、We care about you ですから、
それを終わった後の私の一言分かります？その那覇マラソンを終えた後の私が言ったこと、まあ素人の割にはよくできた方だと思いますって言った。
超自己肯定ありあり。
本当にマジで爆発ですね、自己肯定。そんなもんなんですよ。
そんなもんですよ。そんなもん。
自分が許してあげないといけない。
人間ってね、ちっちゃい些細なことで全然モチベーション変わってくるんですよね。
本当にその通りです。
うん、すごくね。
うんうんうん、だからまあ皆さん自分年末近いですけど、うん、で自分で自分を甘くあやかしてちょっと高いコーヒーを買ってみるとか、
うん、
ちょっと高いディナーに行ってみるとか、うん、ちょっと甘やかしてね、自分を愛してあげてください。
いや本当ですよ、はい、間違いない、うんうん、
ではここで終わりたいと思います、
うん、
皆さん、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。いつもね、親切じゃないや、熱心な質問を、うん、はい、いただきまして、もっとね、うん、なんかこう頻繁に皆さんからの質問コーナーをポッドキャストで言っていきたいなって思います。きっと皆さんすごくこういうのを聞くの、うん、私も好きだし、
私も
皆さんも絶対好きなはずなんですよね、うん、お互いのいろんな、ね、悩み相談とか、うん、リレータボーで結構元気になったりとかするし、
うんうん、
なのでこれからもどしどし、うん、人生相談もしくは怒り爆発、ちょっと聞いてください相談、何でもどしどし
お待ちしております。
お待ちしております、
はいはい、よろしくお願いします。ではここで終わりたいと思います。
はい、
はい、Thank you so much for listening。 というかその前に質問感想ことがありましたら、はい、narimishiki@gmail.com narimishiki@gmail.com によろしくお願いします。ポッドキャストアワードもまだまだご応募しておりますので、はい、なんかちゃんとした、ね、名前を記載しないとカウントされないみたいなんで、
う
ん、
私たちの毒アメとかダメなんだ。
ダメみたいですね。だから
忍と成美の
独舌
アメリカンライフって書かないといけないんですね、
はい、いけないみたいなんです。なのでぜひその際にはその名前を入れて投票してみてください。
はい、
はい、Thank you so much for listening. I hope you are having a wonderful day. Please follow us on the podcast, but we'll see you in our next podcast. Bye!
Bye bye!